おはようございます。いや、こんばんは。毎度おなじみご機嫌な番組ヤマザレイジーのヤングサンデー、月に一度のニコロンダン辞表の時間がやってまいりました。お相手は、こちら、今やもうすっかり話し家として定着してしまったヤマザレイジー先生です。
こんばんは。
昼間は漫画家、夜は話し家。
はい。
あれ？
頑張ってます。
え？
俺ちょっと今バーチャル YouTuber の真似しようと思って頑張ってるんだよ。
どういうことですか？
ちょっとずつノジャーって言っていこうかなと思って。
ノジャー
全然分かってないけど、後半喋るのじゃすまんぬのじゃ
また俺たちが
絶対に覚えるぞ。俺もバーチャル YouTuber の技を。そうあネクマスさんの話は後でしますんで。
なるほど。
とりあえずあのジジをやりますジジをやるのじゃどうぞ
何を言ってるの
なんでしょう、温度差は
誰や
ご乱心ご乱心トロがご乱心じゃん。
せちがないのじゃ、せちがないのじゃ、言いたいのじゃ。
そう
びっくりしてていいんじゃん。他なんだよな、すいません。本当にちゃんとやります。
この番組は、巷に溢れるネットニュースを、はいはい、まあそれなりにざっくり切る番組、
妙にハマるよね、
はい、ワイドショー番組みたいな感じですね。
そうなんです、
まあこの今日語ったことは、ニコニコニュースオリジナルで多分記事化されますと、ニコニコニュースオリジナルで記事化されたのはいいんですよ。
いいよな。
ログミがね、勝手に記事化してね。
それは何なんだあいつら。
本当にっていうのもありました。
チンアナゴで叩いてやろうか。
それはもう本当にもう。
チンアナゴが。
チンアナゴで叩くか。チンアナゴで叩きますか。あいつら。
私はもうはっきり言いましたから、もう今後一切我々の番組の記事化するなと。
うん。
向こうに申し渡したんで、もうこれ以降もし記事化されたら連絡ください俺に。もう怒鳴り込むんで、も
ううちの若いもんが何するかわからないんで気をつけてください
。ちょっと失礼なんで、
あの若いもんがね何するかわからないんで、本当に危ないですよ。
ということで、今日のラインナップから説明しましょう。
はい、
そんな感じで我々もちょっとプチ炎上したんですけれども、
はい
はい、まあこの、うん、あの騒動も含めて、うん、まずは
竹内軍団じゃないですよ。
はい、まずはあれなんですね、のぶみさんの、
うん、
騒動ですね、
うん、
私お母さんだからは呪いの歌という、うん、のがありまして、これラインナップで全部で出せる今、
うん
うん、あ出ない、
これですかね。
そうそう、
はい、うん、
ちゃう、これタイトルや、
うん、
あのあれや、あのニュース全部
スライドがないそうです。
スライドがない。 OK、 分かった。じゃあまずいきます。
OK、
何
分かった
、まあ、今日のラインナップを説明すると、うん、のぶみくんのやつと、まあ、ハーチューさんのやつ、さらには、小室哲哉引退の話も絡めまして、で岡崎体育さんも、
うん、
まあまあ軽く
で、それがさ、なんか何やろうかって言ってる時に燃えてたのがそれ案件だったわけ、
はいはいはい、
体育あたりまでだ
ったんだけど、はいはいはいはい、
まあ続くね、
やった
山火事？
三浦瑠麗さんもそうだし、
オーストラリアの山火事見てたよね。もう何ヶ月も燃えて
ます。燃えの火がずーっとね、
ずーっと燃えてますね。
火種を探して探しても、
本当にまあ炎上に次ぐ炎上ですよ。
そしてその次がですね、あの、うん、素直なことは一体どういう子なのかと、男性に人気なね、まあ、今日バレンタインなんで、
うん、
男性が好きなのは素直な子、素直って具体的にどういうことというニュースがありまして、
うん、
こちらちょっと恋愛評論家の、うん、山田礼二先生に語っていただこうかなと、
はい、素直ならいいのかって話ですよ。
そして、まあ、炎上もそうなんですけども、うん、あのこちらもありましたね、対明小学校のアルマーニ、
うん、アルマーニ、
アルマーニの制服、
アルマーニ校長、
アルマーニ校長なの、校長アルマーニ来てんすか。
だってアルマーニ校長だろこれ。
そうなの、
校長が決めたんだろ。
氷炭島出てきそうですね。アルマーニ校長
もう大変だ、あの人一生アルマーニ校長って言われる。
見えばっかり貼るみたいな。
そうそうそう、あそこの小学生も大変だよ、
大変、
一生アルマーニの十字が背負ってね。お前アルマーニ来てたんだなっ つって
あ、アルマーニの、
アルマーニ、アルマーニでしたかなって。それをまた、
このスーツはアルマーニ、
そうそう、何周もしちゃって、もう俺はこの時からもうアルマーニしか着ないんだよなっつって、だんだんネタ化していくだろうな、あれ。
そして最後は皆さんお待ちかね。
そうだな、
山田英二が初めてガンダムを語る。
はいはい、そうですよ。ガンダムといえばゼータじゃなくて逆襲のシャアじゃないですか。
いや、それはね、結構レアケースですよ。逆襲のシャアが一番いいっていうのは。
これでもおっさん何匹釣れたかみたいな感じじゃん。入れ食いじゃないですか。で、そういう風に舐められてるおっさんたち でいいのかっていう話をちょっとしようかなって話です、は
い、ということで、まあ今日も盛りだくさんなんでね、おっと
ごめんね、ちょっとイラつくんで、これ音するから
不思議な音が
イライラすんだよ。
イライラってか、なんで持ってきたのそれ。
いや、ち
っ
じゃあケモフレ以降、うん、ずっとこれ使ってたら爪がなくなっちゃって
で、違うのに変えたの。
これもこのままだとダメと、番組中に壊れるなと思って、ボロボロしたらちょっとこいつにはちょっとスタンバってもらって、
まあね、基本俺から1年経ちましたしね。
だからちょっとで、お前にこれあげるから、じゃあ
これ何ですか。
このチンアナゴで、お前そのチンアナゴで、俺はこっちのチンアナゴで言います。イライラするんだろ。
いや面白い、
超イライラする。本当にそんな感じでゆるくやろうかなと思ってね。
そうです。なるほど、
はい、そんな感じで
よろしくお願いします、
はいはい、限定部分では結構やばい話します。
あら、あら、
やばい話、やばい話と、あとはあの何だっけ、ノジャー、ノジャーおじさんやるよ。
ノジャ
ー、あの、うん、ノジャーロリおじさん。
あとあの先週のね、あの田中圭一先生の、うん、質問相談あったんですけど、うん、まあさすがにやっぱり全部は無理だったんで、うん、残りもちょっとあるんで、うん、それちょっと何個か時間あればやろうかな、う
ん、あとね、ケモ耳とは何ぞやって話もちょっとしたい。ケモ耳がついてんじゃん、サーバレちゃんとか、
はい、
あのキャラのあれについてちょっと話す。
なるほど、う
ん、あと沖縄のヘリについても話す。
ああ、はい、結構話すことはありますね。
ちょっとだけ
ちょっとだけのつもりがないね。
言いたいことがありすぎて困って
るみたいな。いつの間にやら言うてね。
そうですよ、
ということでいきましょう、はい、作家のぶみさん作詞の私お母さんだから呪いの歌、ツイッターで物議をかまし、まあ炎上というかね、うん、まあ、これに対してのぶみさん、もうこれみんなもうおそらく知ってる話だとは思うんで、あんまりこうくどくどと言いたくないんですけれども、うん、あのまあ私お母さんだからという歌がね、うん、あのまあ、発表されまして、 NHK のお母さんと一緒、うん、の、うん、11代目歌のお兄さんとその横山大輔さんが歌う私お母さんだからの歌詞をのぶみさんがやったと。でその歌詞があんまりにもそのなんていうんでしょう、偏った意見というかね、うん、あのあれだったので、うん、これ呪いの歌じゃないかと、うん、あの、うん、若い時はね、うん、あなたを産む前はすごいおしゃれして遊んで楽しかったけど、うん、それも我慢してるのみたいなのをつらつらと、うん、歌詞だけ見ると中島みゆきのような、もうここ試験ですけどね、
あら、
うん、中島みゆきのような感じの。
じゃああれ中島みゆきの歌えばよかった、歌のお兄さんじゃなくて。
あれ中島みゆきはね、あの歌詞にしない。
どんなの、
うん、いやもっと悲痛な何かを込めるんで、あんななんかその、うん、あなたを産んで、いやな、うん、言わないと思うな、みゆきだったら、うん、うん、ね、うん、いや、みゆきファンじゃない、
はい、はい、うん、うん、
お前どう思ったあれ、
なんそれはやめて、今日は、
あら、
何、今日は、だいたいねこのね、俺に振るのをね、そろそろもうね、
え、じゃあなんでいるんだよお前、
俺はだから進行役で、特に今日公式放送なんだよこれ、あのもうあの
関係ねえよ、どうせみんな同じやつが見てんだよ。
ご覧心です
よ。いつものやつが見てんだよ。
今日どうしたんですか。
なんだよ。
まあまあまあ。うんうん、別に俺はこう個人的な感覚は別に特にないですよ、うん、あの、うん、なんちゅうの、うん、うん、頑張ってやっていう感じか。
今日顔隠すなよ。
興味ない。
興味ないの。
興味ないっていうか、そんなだからあれですよ、あの私お父さん、俺お父さんになったみたいな歌をのぶみが作る、うん、だったら全然いいと思ったんですよ、
うん
うん、だけど、うん、その自分のまあファンから集めたお母さんのそういうその苦労みたいなのを自分でまとめて歌詞にして、う
ん
うん、それを大輔お兄さんが歌うわけでしょ、う
ん、おっくん頑張れってコメントすげえ応援されてる、う
ん、なんかちょっとスタートからちょっとねじれちゃってんなとは思いますね、
うん
うん、だけどこれを批判してるやつもちょっとよく分かんないっていうか、うん、別にいいじゃんと思って、うん、そんなこと言ったら関白宣言とかどうなるんですかと。
さだ炎上、
うん、
あの人炎上似合うな。
だし関白失脚もそうだし、
関白失脚
やっぱりその
お前を嫁にもらわないって言われ
たもん。違う違う、関白失脚はあれでしょ、お前を嫁に、うん、もらったけれど、
あってやつか、
ちょっとマイナーでちょっと半音下がるんだよ、あ、そう、上がるか、
うん、あ、じゃあアンサーソング作ってんの。
あなたも一人で作ってるんですよ。あ、サダは。
サダはいつも一人だろ。
サダはいつも一人。
グレープ。
グレープがあった
から。グレープがあったか。
サダの話。
小籠を流してたから。
真っ青の話で。小籠も流しますし。流すな。いや、だから、別にいいじゃんと思って。別にそういう歌あってもいいし。じゃあ、なんだろう、それになんか、なんで叩いてんのか、ちょっとわかんないですね。
いや、俺ね。
何を傷つけたのか全然わかんない。
いや、もうなんか、SNS 疲れちゃうなと思って、最近。あんま見ないにちょっとしようかな、ちょっと思ってるぐらい。なんか、やばいから、みんな怒ってるわけじゃん。で、その、なんでみんなこんな怒ってんのっていう、そもそもっていうさ。で、まあ、よく考えたら俺も怒ってんだ、みたいなさ。俺の中の怒りもさ、やっぱこう、あるわけじゃない。で、まあ、それの構造みたいな、ものが、まあ、この SNS は出やすい、不満が溜まってる、いろんなことの圧がかかってる状態みたいなものに、コンテンツで応えると大ヒットする、だけど勘に触ることを言うとそこが大炎上する、だからもう本当に紙一重でヒットするかしないかってところの話なんだろうなと思うんだけどさ、ほんでね、すげえ思った、最近思ったのが、やっぱり世の中ってメガテンじゃん、世の中ってメガテンじゃん、
おい。
え？
やったんでしょ？ちょちょ、メガテン
は。悲しい。あれ？どういうことですか？
世界、
メガミテンセのこと。
世界はメガテンで全部語れるじゃない？
はい。
ドラクエでもなく、FF でもなく。
仮にそうしましょう。そういう世界線が今分かれたわけですね。世界がもしメガテンであるという世界線がこう。
転生しようって。そうそうそうそうそう。そうなんですよ。そうですよね。そうですよ。仮にね。仮にそう。
だとしたら。
そうそうそう。いや、俺はね、ドラクエも FF も素晴らしいけど、女神転生に育てられたわけですよ。
そうなんですね。
そうですよ。そしたらやっぱりさ、世界はさ、ローとカオスに分かれてるわけじゃないですか。書きましたこれ、いつのやつだよって、これ、まあ、スーファミ版の、新女神転生。お前、これ名作だから舐めんなよ、お前。これ、ローヒーローこうなって、カオスヒーローこうなりますから、最後。
はい。
そうそうそうそう。でね、この構造を理解すると、いろんな、その、炎上の理由がわかるなっていうふうに思ってて。
はい。
で、どう、で、これどういうことかと言います
と、ね。どういうことなんでしょうか。
はい。
メルマガでも書きましたけど、メルマガでも書きましたけど、養老先生が言ってる、はい、ある種の秩序を作ると、同時にカオスが生まれてしまうと。無秩序。つまり、成立しなさいって言うと不良が生まれるっていう構造があって、光と影があるという。だからその、それをさ、こう、わかりやすくすると、まあ、ロードカオスでわかりやすく言えるなっていうのと、で、今回、まあ、メルマガで書いたやつの例で言うと、里山に猿や、キジや、じゃあ、いろんな生き物が、野生動物が出てきて、田畑を荒らすようになりました。はい。いつからでしょう？なんでこうなったんでしょう？って言ったら、野犬を縛るようになったからと。だからつまり、犬を飼い犬にして、犬に秩序を与えたおかげで、狂犬病はなくなるし、文明は助かったんだけど、一方で、その野生動物のカオスは生まれる。
なるほど。
しめしめ犬いねえぞって、やってくるっていう。要するに、ちゃんとしなさいって言うと、ちゃんとしたくないですっていう、この構図の中で揺らいでるという。
なるほどなるほど。
で、要するに、信めの言ってたことっていうのは、ものすごく老側の案件なんだよ。
なるほど。
女たるもの、母たるもの、ちゃんとしなさい。だってお母さんでしょって言って、今までの我慢してたことを、だけどあなたに会えたからいいじゃない。で、これは子供側からの視点からすると、素敵なお母さん、最高のお母さん。で、それを満足しているお母さんにとっては、もしくはこなせてるお母さんにとっては、そうなのよでいいかもしれないから、共感する人もいるかもしれないんだけど、一方でそれは押し付けだと。
なるほど。
お母さんになることイコール、その、なんつうかな、何も自由がなくなることっていうふうに、世の中が押し付けるのか困りますよと。で、それはある種の圧力になるし、一方で、こう感じる子供もいるって話だよね。つまり、私のせいでお母さんの人生は犠牲になったんだっていうことになってしまう。で、これ、こういう人たちが今、その後、いっぱいいて、あなたがいたから、あなたを産まなきゃよかったっつって苦しんでる人たちがいるから、毒親を産む呪いの一種じゃないかっていう形の炎上だったわけだ
よ。はい、はい。
これ、なかなか、あって、で、実は、ハーチューが燃えてるのも結構それに近くて、ハーチューが、感じている世界っていうものがさ、頑張れば、女の子はキラキラしていけるっていうピラミッドなんだよ。
うん、
女の子は頑張って電通に入ってキラキラしなくてもいいわけだよ、ね、 いいわけなんだよ、はい、でブログとかやらなくてもいいし、うん、インスタやってキラキラした生活を謳歌しているアピールをして、私はあなたたちよりも上の人間だっていうことをアピールしなくたっていいと思ってる人たちがいるんだよ、カオス側に、
はい、
だからあれを言われると彼女が何言ってもこっち側にはみ出るわけで、
はい、
で一方でこっち側の代表としてお前頑張れよって言ってた岡崎体育がいたわけだよ。
あれ？そこで。
岡崎体育は、ミュージックビデオなるものがあるとすると、こういうテンプレでみんなやってますよねっていうのを、カオス側から笑ってたんだよ。なのに、お前、ファンクラブに階級つけんのかよって話。
なるほど。秩序をもたらした。
そうそう。で、それはシステムの問題で、彼の問題ではないわけなんだけど、彼が音楽活動を続けていくためのシステムを作っただけなんだけど、心情的に、え、お前もそっちなの？っていう、気持ちはあったんじゃないかなみたいなのがあってさ、どうしようもないかなとって思ってさ、でこれの問題で一番よくあるのが例のあれですよ、ドラッグと不倫ですよ。だから、薬やったいけませんっていうロー側が言って、
はい、
そうするとロー側が強くなると黙ってやっちゃおうぜっていうカオスがやっぱ言ってって言って、
はい、
あの管理なんて学生運動なるものが団塊世代ですごく大騒ぎになって学校が荒れたから、うん、あの後ものすごい管理教育になるんだよね、
はいはいはいはい、
80年代の頭だからあれが金八先生の時代で初期の腐ったみかんは現れるわけです、こっち側ですよ。で校内暴力が大騒ぎになって、俺が学校に行ってた頃は校内暴力で
リアルクローズ
ことが男の
たった一つの
勲章だった時代があったわけなんて、ちゃんと拾ったな。そうそう。っていう、だそれは一方で管理教育があった。
はい。
で、これの流れがあって、はい、ゼロ年代だと、なぜ、私立の真面目な学校に行ったお坊ちゃまたちが、いい制服着た、その、学校、その、アルマーニの、その、みたいな、そんな、うんうんうん、あの、その制服を着た子たちが、実は、ひどいいじめをしてますみたいな、うん、
はいはい、
それがなんか、なんだっけ未成年だっけ、じゃあのなんだっけあの
人間失格、
人間失格、あの辺の野島脚本のあたり、はい、流行ったあたりっていうのは、うん、要はそういう、押し付けられたローからのカオスっていうものがあった時代みたいな感じで、はい、でそれで面白いのが小室なんだよね。
小室来ますかここで。
だから小室案件
どういうことでしょう。
いや小室さんって人はさ、
はい、
あの根は別にカオスではないんだ
よ。まあまあ真面目な人ですよね。
性格は、老側なんだけど、うん、まあ、非常に何ぞからバブル崩壊後のカオスを代表してたみたいなところ
だった。はいはいはい、はい。
そうなんだよ。で、あの人、まあいろんな、なんだろうな、なんつうかな、まあ、スキャンダル的なものにこう巻き込まれながらも、まあ、要するにその、お金がなくなっちゃったりとかさ、まあ、いろいろあったわけじゃん、この人ってさ。で、それが、まあ、最終的には、いい話で終わるわけだよね。うん、僕は、恵子という妻を得て、幸せになりました。真面目になります。はい、皆さん、ありがとうございました。つって、思いっきり寮に寄ったわけだよね。
うん、
で、その、小室さんが不倫をしたっていうんで、みんな、文春的には、オッケー、こっち側寄ったぞと思って。
はい、
だから要するに、これ、こっち文春が強くね。文春圧力が、だから、小室がミスったと。
あ、
要するに、粛清せよ、そして、大衆は皆、我々の味方である、文春法スタンバイだったわけだよ、
うん。
で、打ってみたら、いや、ちょっとそれ違うだろ。ってなってるところが、ちょっと面白くって。
ほうほうほう。
つまり、小室さんって、なんとかな、こういう、ちゃんとしろっていう問題に関して、うん、もううんざりしてたんだよね。ずーっと、スキャンダルの人生なの、あの人って。そんで音楽やって頑張ってやってお金みんなに取られちゃったりいろいろあって最終的には介護しつつもその心の安らぎの場すら許されないみたいになった時にポーンと何かがまあ俺 の, かその感じたあの何つうかな感想なんだけどもうちゃんとしろって言うんだったら俺全部やめますわってなった。でそれでキングがかつての王がその業界がいなくなるっていうことのことの大きさみたいな、
うん、
これだから文化全体がまた一つ一つの大きなコマを失っていくっていう、
うん、
つまりこれやりすぎるとそもそもあんなに面白かった文化これカオスだけど90年代の文化ってほとんどこれやがんね、
うん、
これから0年代によってずっといってんだよこれこういう流れでだからそうなの小室時代からずっとだからなんか何でもありだったんだよ本当に、うん、あの頃ってかかと落としだったな、あの頃で時代が。そう。
それよう言いますね。 K1 ね。
K、だってさ、K1 と遠行の時代だったんだよ、90年代って、はい。で、それからだんだんちゃんとしろよっていう風になっていくわけだよ。
なるほど。
それで0年代で桜桜で卒業するわけよ、だから90年代を。まあ散々言ってますけど。で、そっからだよ、問題は。桜桜で卒業して、一生一緒にいてくれやが始まって、で、なんていうの、生き物がかり的にみんなちゃんとやろうって思ったら震災が来るわけじゃん。で、そっからひたすら、ローンの地獄っていうのが続いてるんだよ。だそれのやりすぎ感みたいなもの。これが多分今一番、圧がかかってるのは、何でもありだった時代に戻りたいっていう意識なんじゃないかなと。で、それの象徴だった小室を、いい子ぶった文春が潰してるけど、それにはさすがに賛同できねえなっていう、これが多分このここのところの流れですごく面白いなと思うやつでしたね。はいはいはい。だから何が何つうかな、お何か何かが終わったってこのそのあこの案件で何かが終わったっていうのはやっぱりちゃんとしなきゃダメだっていう時代の終わりっていうか、のぶみが言ったのはちゃんとしろっつってんだよあいつ、お母さんだからちゃんとしろっつってんだよ。
お母さんだからちゃんと、
お母さんだからちゃんと
しろよっていう人を応援したかったんですよ。
で、我慢しろと、
うん。
でも、ちょっと待てと、一概に言うなと。
いつまでそういう、ティピカルなあれを押し付けてくるんだと、それで感動ポルノだと、
そうそうそう。
いう話でしょ。
そうそうそう。で、この話の、本当にやばい話は、後半で言います。
本当にやばい話がまだあるの？
あります。
ほう。
でこれは結構深刻なやつで、まあちょっとあんま軽々しく言えないなと思ったんだけど、ただまあちょっと みんなちゃんとしろっていうのにうんざりしてるよなっていう、だからできるだけふざけたいっていう気持ちがポプテピピックを推してるんだろうなと思うし、まあ後半言うバーチャル YouTuber みたいなものにみんなこう気持ち向かう気持ちもあるなっていうのはすっごいよくわかる、なんかね、ですね。真面目もほどほどにって先週やってたけど、本当そうだなと思って。
まあ確かにね。
って感じです。はい、21。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ただその、
どうぞ言って。
いいよ。まあ、ちょっと時間あれなんであれですけど、
うん、
あの歌に関して言えば、だから、なんでみんな批判するのかなと思って。
いや、だからそれは当事者。
NHK だからって
こと？いや、違う違う、当事者たまんねえよ。
なんで？
だって、押し付けなんだもん。だからお母さんやってる人にとっちゃ勘弁してよって思うでしょ。だってさ、あじゃあ逆にね、漫画家なんだから漫画家なんだからって言って何もかも我慢させられるわけじゃん。
いやいや、だからそれさ、
それで読者に会えたからって言ってそれで全部我慢しろって。
ちょ
っ
と待てよ。いや俺別にのぶみくんのあの歌詞がいいとは思わないけど、別にそれを言う、だから多分 NHK っていうもので、しかも大輔お兄さんっていうその、まあ、一つの
それはあると思うよ、
あ、ね、からそういうの で、まあ、お母さんの歌をなぜ作るのかなっていう、 そこがだからマザコン具合が出てる
て、 そこはちょっと限定で
これ以上は
いやちょっとこれ YouTube に上げたくない
あ、わかりました。これ上げたくない案件ね。じゃもうだね。でもね、
みんなだけに教える
あのその後ね、私お母さんだけどっていうのがちょっとね、流行ったじゃないですか、あれがの方が俺腹立ちますけどね。お母さんだけど
じゃあそれも後半でやろうよ。
ライブとか行っちゃいますみたいな、別にそれ自慢することと思って。
じゃあ違うです、ネタだよ。
いやまあネタなんだけど、なんかそれでなんかこの、お前子供を産んでんでしょって思っちゃうけどね、
奥の火ついたなってそう、奥野のじゃあ怒りは後半で
進行はって言われてるんです。
はいはい、
続いてのニュースいきます。
そうそうそう、まだ混んでもいいんですよ。はいはい、そうです。
男性が好きなのは素直な子。素直って具体的にどういうことという、まあ、ニュースなんですけど、ニュース、
あ、そっちか。
そうだ、
そう、ごめんごめんごめん、そうだった、そうだった。
まあまあまあ、素直な人が好きだと、まあ、男性はよく言いますよねっていう話で、でもじゃあ素直な子ってどういうことなのかと、人は人生経験を積めば積むほど人からどう見られるかを意識してしまうと、こんなの全然平気、別に普通だしなんて見栄を張ってしまうことはありませんか、もしそんな見栄を持たず嫌なことは嫌、辛い時は辛いと弱い部分を見せてくれる 子が、まあ、女の子が相手だったらどうでしょう。男性は思わず手を差し伸べたくなるのは当然のことですよね。もちろん何でも男性に頼ったら甘えたりするのは NG ですが、普段は頑張り屋さん、自分のことは自分でやり遂げたいと頑張っているけれど、やっぱり辛い時は涙を流してしまう男性はそんな女性に弱いのですと書いてるんですが、どうですか。
大久保さんは素直な女の子が好きですよね。
素直な子はまあ好きです。そんな嘘つきよりは。
あれはまあ、何対比法じゃない。嘘つき、
え、
素直じゃない人は嘘つきってことなの。
もう嘘つきってことじゃないですか。
いやいや、素直になれないっていうのは自分に素直なんじゃないですか。
え、どういうこと、どういうこと。
だから
深い深い、はい、
そうそうなんですよね。素直には2種類あってね、自分に素直な人と他人に素直な人の2種類がいるんじゃないかって
話ですよ。あららららら、これはまた、
はい、
ま、
もう好きあらばホムラを書く山田レイジ、
大好きですね。
好きあらばホムラを書くでおなじみの山田レイジがお送りしております。で、みんなの大好きなサーバルちゃんです。はいはいはいはい、そうそうそう。だからそこの違いってすげえ大きいなとは思うんだよね。なんかなんだろう、この穂村さんが受けた理由と、この穂村さんの前にはあれじゃないですか、綾波さんがいるじゃないですか。
はい。
だからなんか要はだから、そのヤンデレとか言われたりとかするジャンルの人たち、それからちょっと暗くて割とその素直にならない人たちっていうか、あとまあ飛鳥なんかも実はそうで、うんうん、自分に対してはその直球で生きてて、だからあんたバカっていう自分に素直な、うん、だから要するに素直さっていうところでは、これ一見素直には見えないっていう、だけど実は自分にとって正直生きてる人っていうのは素直な人なんじゃないですかっていうやつと、あとこの人すごい、だから俺思うんだけど、この人がサーバルちゃんね、
はい、
すごい楽しいって言って、これリアクション芸の女王なわけじゃん、はい、でこれって例えばこの人とデートしたらどこ連れてっても最高なわけよ、
はい、
すごいコンビニいろんなものあるみたいな。ミニストップって食事ができるんだねとか言ってくれるんだよ、ってこの人。最高じゃん。
徳さん。
いやでも、それを待ってるわけじゃん、みんな。アニメ探偵はこれを待ってるわけじゃん。
まあまあまあ、
それ。だって、ホブラさんコンビニ連れてったしずっと黙ってんぞ。
うん。
またあんたそうなのみたいな。何考えてんの
ホブラを笑わせるのに燃えるじゃないですか、
こっち。そこなんですよ、黒さん。だから、そうなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。つまり、うん、その俺思うんだけど、はい、10年代の以前は、はい、やっぱりその難攻不落の 美女っていうのを笑わせたいっていう気持ちはあったし、
うん、
そういう若い男もいたんじゃないかなと思うんだよ。
うん、
だけど、ちょっとこれは好きだけど、手に負えないから、うん、できればどこ行ってもすごい楽しいって言ってくれる人がいいなって思ってる気持ちの変化はすごくあると思わない？
なるほど、うん、素直っていうのがちょっと変わる、うん、うん、なるほど、
うん、でさ、基本的に若い女の子ほどさ、うん、やってらんないわよって思ってるじゃん。
やってらんないよって思ってるんですか？
と思うよ。なんか昔からそうだと思う。だって本音では、うん、最高の日々を送ってるわけじゃないよね。
はいはい、
それとなんかこう大人とか社会とかに従っているばかりの私じゃないわよっていうのもあって、だからそのなんとかないやってらんないよねっていうのが、まあ、まあ女の子同士でいる時にある空気の一種があったなみたいなのはない、うん、あるよね。
もうなんとなくわかる。
だから素直じゃないっていう、だからそうするとそういうやってらんないよねっていうのは自分に、うん、自分に素直な側で、うん、そうそう。だから、まあ、それを言わなくなる。だから、こっちが、ね、こっちの人がね、無理やりこっちにするのは難しいよな、とは思わない。
まあ、無理でしょうね。ね、いきなりこうなったら、お前、どう、あっ、おえってなっちゃうよね。
うん。ね。
うん。
うん。で、思うのが、最近ね、
はい、
じゃあ最近、ね、みんなこっちしか無理っすよって言ってる男たちがいて、
うん、
そういう男は、いざ付き合ったら、やっぱ彼女しか選択肢ないから大事にしますよ、彼女のこと
は。
じゃあ今の時代こういう人をね、誰が口説くかって言ったらね、うん、これちょっとほら危険な話になってくるじゃないですか。
なんで、
うん、チャラいやつが行くわけでしょ。
チャラいやつこれ行くかな。行くか。
行くだろう。だって笑わす、うん。もしくは女に対してルサンチマン抱えたりとか、味噌汁に抱えたりして、美人で笑わないような女を、好きなようにすることによって自分の手柄にしたいっていうね、
うん、
そうやって快楽を得たいっていう男たちが一定いるし、一定
狩
人の狩人がいて、それが若いうちはものすごいチャラいやつだし、おっさんになると立ち悪いよこれ。おっさんのそういうやつ相当立ち悪いからね。で、おっさんは 綺麗な女の子落としにかかるからね。
なるほど。
だから俺はホームランのために言いたいわけだよ。気をつけろって。
ホームランのために。
そうだな。こうな、こっちでな、こっち側に素直でいる時期ってあるんだよ、女の子は。
はいはい
は
い、
私は私の、そうそうそう、のために生きるし、友達のために生きてるんです、みたいな、うん。だけど、若干こっちに、こっち側の素直をやってた方が、
モテるよと。
本当に大事にしてくれる人には出会いだ。
なるほどね。
って話だよね。よくね、男に媚びない、みたいなこと言うじゃん。
はい。は
い、ちょっとこびてもいいよって話、うん、男側もそうで女にこびないで生きるんだみたいなさ
あ、
うん、風呂も入らず生きるのだみたいなさ、いや風呂入れよって話じゃん
極端
いやいるじゃん、 なんでコミケが臭いのかって話そこじゃん。
え、
だからもうそういうの諦めてんだよ。だから女にこびて、
だから風呂入らないの、
モテ、そうそう、だからでしょ。あれはだからもう二次元の子はそういうこと気にしないからっていう話もあるじゃん。
いやさ、風呂入ってよ
だろ
別に何をね好きでもいいっすよ、自動ポルノがどうとかって、何を好きでもいいよ、風呂は入ろ。
そうそうなん、そうなん、
そこはね、社会人としてね、そう、風呂入ろうね。
そう、だからそれはだから逆に言うと、だから女の子で言うと、サーバル化になる、サーバルになることと同義で、そこに対してちょっと違うぞっていう頑張りはあんまりしなくていいんじゃないかなっていう気がするよね。
なるほど、
うん、頑張るのもなっていう話っすよ、
うんうん、
ですね、うん、何ね、
うん、なるほどね、
ああ、
うん、なるほど、裏サーバー、まあチョコをあげるよりは、うん、まあ、こういう風にちょっとね自分のマインドをね、
あのね、この間ね、
まあそれは
この間ね、リリーフランキーのね動画たまたま見ちゃったの、
はい、
で青学に呼ばれてさ、で青学の生徒がさ仕切ってるさ文化祭かなんかでさ、
青学
リリーさんさ喋らされてんだよ、うん、はい、でそこでさ青学の可愛い女の子ずらんならってさ、
はい、
それに インタビューしてるシーンがあってすげえ面白かったんだけど、
はい、
リリーさんね、その女の子たちはね、どんな女がいい女かっていう質問に答えてんだよ、はい、女子大生たちが。
なるほど、
そうリリーさんそれを受けてです、
なん
で、でそこで秀逸な答えがあって、一人の女の子が、女は顔じゃありません、感度ですって言ったんだよ。
何、
イエーってなっちゃって会場が
え、女の子が言ったの、
女の子が言った、
リリーさんじゃなくて、
リリーさんが言いそうなことじゃん、
うん、リリーさんが言いそうなことを、
も
う
リリーさん多分法令だと思う、その瞬間に。もうだから
は
でもそれ真理で、
うん、
この人の能力は感度なんだよね。
ああ、あ、下ネタじゃない方ね、
うん、
うん、
そっちか、
そっちでしょ、誰でもそっちだと思いますよね
いや、だからそっちもあるけど。
そっちもある。
うん。そっちと繋がってる話じゃん。
まあ、そっちも多分面白い感
じ。だって心を閉じてたら感じることはできないもんね。
まあ、確かに、ね。
だからまあ、その、今日はもういい天気みたいなんで、イエーってなれるかどうかって、うん、女の子の結構大事な能力の一つで、ね、うん、そんなん、どうでもよくないっていう風になってたら、うん、ちょっと気をつければいいよねっていう話で、うわー美味しいって言ってる女の子見て、バカじゃないの、あの、あやの女とか、
うん、
ちょっとあの、美味しいとか言って可愛くぶってるけど、こびてるよね、みたいな。あいつ、みたいな。なってくると、だんだん人生がくすんできますんで、気をつけた方がいいじゃないですかねっていう話です。はい、です。
まあ、詳しくは。
どう思います、
モテない女集めであろう。
はい。
はい、サイト、
ありがとうございます。はい、はい、そうです。
はい。
だよね。
あと男は風呂に入ろう。
風呂は絶対入んなきゃダメだね。
うん。
そうですね。
いや、昔ブライハってノリがあったんだよ。
うん、
で、松本零士さんとか風呂入んないって
言って。松本零士風呂入んないの？
うん。
なんで？
男だからだよ。そんなことを気にしてた男ではない、漫画家ではないみたいな。
松本零士さんは
漫画家たるものを、そう、風呂入ってるようではダメだみたいな。そういう、そう、だからその九州、
ちょっと
だから
行き
過ぎた九州男児が、九州男児を超えた九州男児が、まあそこにあったのかもしれないね、男のロマンですね。それ時代もあるけど、
うん、それでメーテルとか言ってるんでしょ。
そうなんだよ、ロマンだ。
ちょっと、まず風呂入れよ、
そうそう。まあまあね。
鉄郎だっけ、あの、
そう、うん、鉄郎って風呂嫌いでしょ。
そうなの。
そう。で、何度も何度もメーテルにお風呂入りなさいって言って、嫌だって言ってる。やたら出てくるんだけど、それは松本先生が風呂嫌いだったんだよね。
はあ、でも、ドカベンはやたら風呂のシーンあるんですよね。
まあ、水島山先生は風呂大好きだよね。
うん、でしょうね。
うん、
あ、みんなでウェーって入ってて。
そう。
うん、確かに、うん。そうか、風呂、そうだよね、
うん。
風呂漫画ってあるっけ？
テルマエロマエ。
ああ。
そうだ。フロマンゴーだね。
ザッ。ドロッとしたことが、はい、続いてのニュースは、対面小学校のアルマーニの制服が国会でも取り上げられると、麻生財務省が、
一人だけ買えない人が出ると難しいかなとは感じる。
あ、麻生さんいた。ということで、
麻生さん来た。
久しぶりに麻生太郎の
麻生さん来ましたね。
しましたけど、
はい。
銀座ですね、対面小学校といえば、
はい、
なんて言うんだろう。もうあの銀座のねあれ4丁目かな、の交差点ずっとまっすぐ行ってあのとこ出てくる、日比谷とのね間のとこなんですけども、そこの小学校が来年かな、今年かつまり、今年4月に入学する新1年生からイタリアの高級服飾ブランドアルマーニ社がデザイン監修した標準服を着用するということで、男子が1万7000円、女子が1万9000円だったが、新しい価格は約2倍になる予定で、つまり全部ね、セットで帽子とかも揃えちゃうと、8万から9万になると。これ、小学生、小学1年生、すぐ成長しますよ、ね。また買わなきゃいけない。
ああ、そういう言い方にできるよね。
なりますし、なんで公立の小学校でアルマーニの制服をっていうので、批判がね噴出しているということで、はい、
なんかやめないんだってね、これ撤回しないんでしょ、校長先生、
賛否両論ありますよね、そういう
賛があるの、
賛あります、誰だっけ、
どんなの、この校長アルマーニ校長を支持してる人いるの、
誰か
アルマーニ校長支持派連合がいるの、
誰かいたよね、
マジで、
なんか
いるの、
へえ、いたいた、
そうなんだ、梅宮アンナなんかいかにもな。
俺どっかで見
たけど。アンナが好きか。そうか。
もう逆にそういう方を突き詰めろみたいな。
貧乏には来るなって言いたいんでしょ。そうでしょ。ていうか何が貧乏かって話でしょ。そう。もう制服やめた方がいいよね。本当に。
まあまあそういうニュースがあるんですけど、これどうですか、ルイさんは。
うちの親父がさ、みっともないっつって怒っててさ、この校長のアルマーニ校長のことさ。
はい、
お前怒ってこいって言われて。
ここで
終わりました父上公式放送で怒ってきますみたいな言ってきて
あら
いやいやいや、なんかね、久しぶりにこんだけ分かりやすい老害っていうか、ずれてる人を見たなっていう感じがして、さすがのさ、バブル世代だってさ、これは痛いぞっていうのは思うよね、
いや、せめて日本のブランドにしろよね、
いやー、つかさん、なんかこんなにさ、なんか、これ に全て凝縮している恥っていうのが分かんないんだなと思って。
ああ、なるほどね。
西洋コンプレックスだったり、先民意識だったり、銀座のおごりみたいな。つか、銀座たるものっていうやつでしょ。銀座、虎やかお前はってあるじゃない。さあお前さ、それ
全然
何なんだって、その人何言って、しかもお前あれだぞ、お前アルマーニ着ていいのは日本だと、お前カズさんだけだろ、お前
カズさんだけ
だろ、カズさんだけだろ、アルマーニ着ていいのはカズさんだけだろ、
中田さんぐらいですよ、
カズと中田だけだろ、お前アルマーニ、もしくはあれだろ、プロの人たちだけだろ、あれ着ていいのはさ、
プロの、まあね、
そうだろ、それを小学生だから着ろって言われて、いや、あれだからネタにする根性があればいいけどさ、小学生も、いやいや、アルマーニ着たんだよねなんつって笑えりゃいいけど、いや、なんか恐ろしいよね、なんか要するになんかキラキラネームつけられるといじめられて大変みたいなのあるじゃん、
はい、
これ一生にわたってネタにされて笑われるよだからおそらくもしこれ着せられた人いたら、ネタにする根性なかったらひたすら隠すだろうなとは思うんだけど、ただこれに同調してアルマーニの制服いいわねなんていう親に育てられてて銀座に暮らしてたら、はい、ああもうこれ大変だろうなと思うね、なかなか、なんかもうちょっとまあみんな怒ってるからまあいいかなとも思うんだけどね、
あ、でも逆に安いのか、9万円だとしたら、
え、アルマーニが、なんかね、誰かが言ってたんだけど、
はい、アルマーニだからなんだって話なんだけど、
え、だから何ってはっきり言って、なんつうのかな、権威にすがりたい人っていうのは中身がないってことでしょ、要するに、お前は奥の望むだ、何を着たって奥の望むだ、俺は山田礼二で、何を着たって山田礼二だ、だから山田礼二で着たら最高、言え、これでいいわけじゃん、そういう子供作るべきじゃん、
まあ、
何ある前に着せるだからそれってさ、お前には価値がないから服を着せるみたいなさ、そしてお前は銀座で生まれた選ばれし者だとか言ってさ、はい校長ってさ、これバカにしか育たねえぞこれ誰か止めてやれよと思って、誰かそのバカアルマーニ校長からその子供たちを救ってあげなきゃダメだぞこれ本当に。でこういうやつさ、結構痛いよねってことね。でだいぶこういなくなっていたんだよ。でもまだこういうさ、なんかある種の権威的な ところにさ、こういうクソ親父がさ、まだ生息してんだなと思って。
そうそうそう。てか今アルマイなんて着てる人いるとかって言うじゃないですか。
そのズレね。
だからなんか、
ほんとみっともねえなって。でね、俺思うんだけど、横浜と神戸は西洋の入り口、長崎も含めて。だから西洋と、東洋がぶつかる地点にあるから、そこをこその、なんかアイデンティティにするっていう文化が生まれますっていうのは、うん、まあ納得できるわけだよ。はい、で、そこでさ、様式の洋風の何かっていうものが生まれても全然いいし、それを誇りに思う横浜とか神戸の小学校とかあっても別に構わないんだけど、それ私立に限って、限るけどさ。はい、銀座ってさ、うん、それでいいのと思わない？要するにアメリカもしくは欧米の属国であるっていうことを証明していることにならない？銀座はその海外とぶつかって中止そのなんか、うん、混ざったものを生み出すような港町なのかって話じゃん。つまり、まあまあ、東京首都の中心地で文化の中心であった時代があったわけで、そこの誇りがさ一切なくなってしまうじゃんそれって、うん、そのそれもね、だからその元々はさ銀座ってさあれじゃない、職人さんいっぱい言ったわけじゃん。
まあめっちゃ元々はね。
そう。え、じゃあどうして江戸職人のもの使わねえのっていうさ。
だからそういうのはもうだから、うん、あの銀座では なくなったっていうか。
うん。でそうするとさ、
関東大震災
これ何が見えるかっていうと銀座の空洞化で。うん、でその銀座の文化って何かって時に海外のもので埋めるようなそう
ブランド
そうだから中心地にあれグッチとアルマーニとかってバーってなってさでそうじゃねえだろうって話でだからそれは年長者が俺たちの銀座の文化っていうのは柳が残ってるわけだから、はい、江戸から引き継いだ何かがあるっていうことをちゃんと理解している校長がそこにいなきゃダメじゃん。
まあまあまあ対面衝
突。お前どっか行けよだよなあの校長だ。本当腹立つな。
通説に怒ってますね。ね、
まあだからまあじゃあどうしたらいいのって、じゃあユニクロでもいいんじゃねえかって話でさ、銀座にユニクロあるんじゃねえかって、ね、うん、日本が誇るファストファッションで、うん、制服作ったらって別に構わないし着流しだっていいし、うん、なんならあれだよな、街頭だっていいよな、明治のさ学生が来て
る
のさ。
ああ、なるほどね、うん。フロックコードみたいなのね。
要は、だから、ね、その、うん、あの、銀座が銀座だった時代の服を、イメージしたらと、今、銀座は銀座じゃないよ、あれ。うん、だから、なんかニューヨークの真似してんのかな、わかんないけど、うん、あんななんか、変な街になっちゃったじゃん。ただギラギラしてるだけのさ。でもなんか、はい、あの、路面電車が走った頃の銀座ってあるわけじゃん。はい、だから、あの時の美意識みたいなものを、その、理解できている OB がデザインした、あの服をね、うん、その制服にするんだったらまあ100歩譲っていいかなって気がするんだけどね。
まあね、うん、それがもう最先端かですよね。
最先端って？
いや最先端の日本を代表するデザイナーとかに、
うん、俺だから OB でいいと思う。よくさ OB の有名人がさ
対名称
の曲作ったりすんじゃん、高画作ったりすんじゃん、うん、あ島崎藤村、うん、
なんか対名称、
そう、もう夜明け前だって、夜明けが来ないなって話だよな。
島崎藤村、
そう
え対名称、
対名称なんだよ。
嘘だ。
じゃあ調べてみ。
マジで
まああの生まれは違うんだけどね、
銀座。あれ基礎じゃないの？
そうそう、だけどそうなの、対面小学校出てんだって、うん、
あでも親父が基礎か、
うん、
ね、な夜明け前、
夜明け前、
そうか、親父は基礎だけど、うん、トーソンは
そうなんだよ、本人は銀座のど真ん中で小学校
ってか
な、うん、まあな、そうな、だ俺だからあのあらゆる小学校はそれでいいんじゃない、歴史ある小学校だったら OB に制服使わせるっていう伝統はいいんじゃない？だから
島崎藤村いないじゃないですか、もう小説家だし、しかも
いや藤村だけじゃなくって、まあまあ、対面所を出たデザイナー
は、うん、何かしらいますし、
何十年も学校やってりゃさ一人ぐらいさ、うん、そこそこデザインできる人いるしさ、いなかったらみんなで作ればいいじゃん、
うん、
うん、何それって言わない、何イタリアブランドっていうのがね、
本当ね、それはね思いますよね、
うん、でもらしいなと言えばらしいよな、だからこんな大人の言うこと聞くなよっていうのがさ結論かなっていう感じだね、
うんうんうん、なるほど、
うん、
ありがとうございます、
はいはい、どうも、
おこでしたね、
おこですね、うん、はいはい、うん、次
山本関西さんとかにね、もう
やってそうだよね、
逆にもうなんかその、
う
ん、
関西、あそうね、関西さんとかの
関西さんとかにも、
ね、関西さんだって昔な寿司くっついてる服作ってたもんな、ローでできた靴。
最高じゃないですか。
すごい。
だからやっぱあれだろ、キューベと一緒に組んで、銀座の寿司屋のさ。
あ、そっちのキューベ、ね、キューベ
そうそう。銀座っちゃう寿司屋だってさ、小学生がさ、肩にさ、
トロとかさ。もし、そんな感じでやったとしたら、もう関西さんの、もう、 名前地に落ちます
よ。違うよ。
みんなでも救命だから寿司つけちゃったんだねとか言って。
でもあのそのノリでやってたからね、あの人若い頃。
いや待って。素晴らしい。
関西さん、あの頃のさ頼みますよって言ったらさやるぞ。何でもやるぞ。
そうデビットボーイみたいな制服をさ、バサって分かれるやつとかね、夏服になるみたいな。みんな衣替えだって
ば。でさ、それでもその小学校行きたいかどうかって言ったらさ、もうほとんど私立と同じ選択肢だよな。
俺めっちゃ行きたいけどね、うん、山本関西デザインの制服が着れる。
行きたいですね。
で、関西さんは、な、レペゼンジャパンだから、うん、いいじゃんな、それでな。
幼児だったらちょっと違うんですよ。うん、幼児だと、やっぱ、
うん。なんで幼児山本もそれで言うから
。山本つ。
山本幼児、ダメか。
シュッとしちゃうじゃないですか、制服、うんうん、動きづらいでしょ、
うん、
でも関西さんだとなんか汚してもいいみたいな、うん、汚すのがその最後の仕上げなんだみたいな言いそうじゃないですか、
ね、
関
西さん、ね、
うん、
いっぱい遊べよみたいな、
うん、
ね、
うん、
以上です。
まあ銀座で遊ぶのも大変だけどな。
銀座のどこで遊ぶんでしょうね。
な、
築地まで行くのかな。
いや、だいたいデパート
の屋上。あ、日比谷公園あるじゃないですか。ちょっと
日比谷公園もあるしな、うん、でもだいたいデパートの屋上どうだろう。
デパートの屋上ってだってもう今やあの、まあ、昭和の
次行こう
昭和のイメージ、
俺そうだった。
さあ続いて、いきます。ガンダムの話ですね。いけない遅刻遅刻にニュータイプが現る、パンではなくカップ麺目撃されるということで、
うん
うん、最近では出店が曖昧だとしばしば議論される学園ものの鉄板ネタ、いけない遅刻遅刻と言いながら食パン加えて角を曲がるとイケメンと女子高生がぶつかるというシチュエーション、
うん、
現実ではそんな光景見たことも遭遇したこともない人がほとんどかと思いますが、うん、食パンではなくカップ麺を食べながら投稿する男子高生が、目撃されツイッター上がざわついていると、
うん、
目撃したのはツイッターユーザーの生ガンダムさん、
はいはい、
ツイッターの生ガンダムさんがいるらしいんですよ、
はい、
この方が驚きを隠せるまま45年間生きてきたが、未だにいけない遅刻遅刻と言いながら、もしくはそんな雰囲気を出しながら食パンを加えながら全力疾走している女子高生を見たことがないが、さっきいけない遅刻遅刻的な雰囲気を出しながらどん兵衛を食いながら走っている男子高校生を見かけた、うん、という、うん、
こぼさなかったかな、
のを、まあ、つぶやいたところ、うん、7000リツイート、はあ、というニュースです。
平和
横断歩道でどん兵衛を食いながら上目遣いで歩行者、あ、信号が青になるのをガン見してたと、その高校生が、ね、
うん、
が渡ってきたと。で、汁をこぼさないように単影ガンダムに出てきたウォドムの移動のように上半身を動かさず下半身だけで小走りに走り出し、途中で揚げを食ってそのまま駅の方に消えていきました。
やりおるの、うん、
と生ガンダムさんは目撃した。
生ガンダムさんは目撃したんだ。
そんなびっくりな光景を目撃したこの生ガンダムさんなんですけど、
はいはい、
ここからが本番よ、うん、実はガンダムスノーボーダーとして有名な人物で、
おや、
自作のガンダムスノボウェアで各地のゲレンデに出没しては華麗なるスノボの滑りを披露し周囲をポカンとさせまくる。さらにはその写真が毎年シーズンになるとあちらこちらからネットに投稿され大拡散されるっていうのが、まあ、
ガンダムの格好してスノボやってんの。
そうそうそうそう。
へー。
それでまた各地のゲレンデに出没すると、
うん、
でそれで、まあ、結構有名な、
うん、
でまあ念のために補足しておきますがスノボスキルもあって、うん、安全ゲレンデマナーもしっかり守った上でそのガンダムの、まあ、コスプレというか、まあ、そういうのしながら、でまあ、ガンダム機動戦士ガンダムをよく知らないスノーボーダーからも一目を置かれ、ゲレンデの安全な場所であれば気軽に撮影も応じてくれるということで、会いたいという人は少なくありませんと、今シーズンは2月から3月の週末に、GP 隊と称して各地のゲレンデに自作ガンダムのモビルスーツ姿でコスプレスノボを楽しむそうですと。まだまだ時間はありますので各地のスキーやスノーボーダーの方はこれから会えるかもしれません。
何ガンダムなんだろうね。ファーストなの？
まあいろいろだ、モビルスーツいろいろあるんじゃないですか。
じゃあザクで現れることもあるの？
あるんじゃないですか。それはシャーザクとかいろいろあるんじゃないですかね。
そうなん
だ。うん。
ターン A の時もあるのかな。
ターン A もやってるんじゃないですかね。
面白いね。
何の話だよと思われる方もいるかもしれませんが、
うん、
こんなことがね、
うん、
起こってるんですよ。
はい。
お願いします。
わかります？なんですか？
うん。
うん。
ただ一つ ッツのね、うん、機動戦士ガンダムというアニメが、うん、なんかもう、すごいことになってませんかっていう。
ああ、そうですね。
その、うん、そのコスプレをしてスノボで、ちょっと有名になるとか、
そうなのよ。おっさんがガンダムに弱すぎるよね。これは一体
な、なんでしょうねっていう。うん、まあ、スターウォーズ、スターウォーズで、まあ、いろんな、いろんな、もう世界中でそうです
けど。いや、ちょっとね、
日本にはガンダムがあるじ
ゃない。あの、ガンダムに関してはちょっとね、異常だと思う。うん、
以上。
え、だからガンダムって言うとパッてみんな動くみたいな。今誰かガンダムって言ったみたいなくらい、みんなガンダム戦線半端なくない？
ガンダム戦線はね、異常なしですよ、もう。ここ40周年ですけども
。40、そう、
ずーっと拡大してますもん。
で、意外と若いやつまでいるじゃん。おっさんホイホイなのはわかるわ、うん。40代以上がガンダムホイホイなのはわかるけど、うんうん、若いやつも結構ガンダムで聞くってなるよね。
なるなるなる。まあ。
お前になるもんな。
まあ、俺はまあしょうがないですね。
しょうがないっす。
うん、しょうがない
っす、ね。しょうがないっす。しょうがないっ
す。うん。ルイさんは特に見てもない感じですよね。
いや、だから、ファースト以外はちょっとだけ、ちょっとだけ見たけどね。やるよね。今年ね。
今年やりますよ。
ちょっとね。
うん。うん、ガンダム40周年で我々もそれに乗っかってね。
うん。
っていう話なんですけど、うん、これに対してルイさんは。うん。
いや、だからさ、この間のツイッターでな、
うんうん、
女の子はな、こんなツイートしててな、彼氏いるのっておっさんに聞かれて、はい、恋愛話で、うぜえなこいつって思ったんだろうね。うん、その時の一番いい返し方って何かって女子会で考えて、それでその時のみんながこれだって分かった正解の答えが、
はい、
あのガンダムはみんな好きですけど、逆襲の騎士が一番好きですっていうっていう。恋愛話ではなくガンダムの話、しかも逆襲のシャーっていう言葉を入れた瞬間に男たちはガンダム話で夢中になって恋愛の話はなくなるそこでっていう。これ奥野さんどうします？
すごいですね。
面白すぎますよねこれね。
面白いっていうか、うん、そうかと思って。
でもそうじゃん。
そうなんですよね。
そうなの？
そうなんだよ。それが分かったかって。本当だよね。さもあらんっていうね。やりおるのだよね。やりおるのだよね、これね。そうだよね。だからなんかその、痛いとこ疲れたと思いながら、そうだなっていう。確かに、ここでさ、男が3人もいたらもう、逆襲のシャンの話になってるでしょ、だって。
まあだから、ガンダム分かる人は、その、もしね、女の子が、私逆襲のシャア好きですって言った瞬間に、なんでってなるっていうのは、もう絶対なりますよ。何が、どこがどうだと、誰に感情移入するんだと。
あ、そうか。
恋愛話より面白いもんね。そうそうそうそう。うん。でそれぐらい、すごい、すごいコンテンツだし。
え、中華さん、だからさ、なんで、逆襲のシャア好きなんですって言われた瞬間に、おっさんたちのスイッチがパンパンパンパンってついて、うん、なんであえて逆襲のシャア来たみたいな話になるでしょ？
なるなる。
うん、
そっからシャアの話したくなるんでしょ？
だから逆襲のシャアが好きだっていう、もし女の子がいたら相当見てるなって思っちゃう。う
ん、あ、じゃあ、何？仲間だって感じ？
仲間っていうよりは、ちょっと見解を聞かせてもらおうか、みたいな。
あ、だから、
見せてもらおうか、みたいな。
つまりもうさ、合コンがさ、違う回になるわけでしょ、それ。
そうそうそう、オフ会になる。
ガンダムオフ会。合コンが一瞬にして、ガンダムオフ会になってしまう。
なるなる。
うん。
それはなるよね。
で、逆にだから、その子モテるだろ
う。モテるっていうか、
うん、
まあ、一つのハードルはもう、
俺たちの仲間になるでしょ、そしたら。
うん。
性別の何かを垣根を超えるわけです、これ。
ただ、そこで男のね、その、まあ、ちょっとあれなんですけど、
うん、
自分より、ちょっとなんか、すげえ詳しかったりしたら、ちょっと、またそれ
は、ね。え、ね、戦うの、そこで。そこで戦うの？
いや、なんかこう、ガンダムに関しては、一加減みんな持ってるんですよ、やっぱり。
ああ、俺のガンダム論。
俺のガンダム論みたいなのあって、俺がやっぱ一番好きなスターダストメモリーだし、
スターダストメモリーだそうです。
だし、とか、いろいろあるじゃんね。
いろいろ、いろいろ、いろいろあるわな。
いろいろあって。
まあ、シードの人もいるわけだしな。
シードはダメ。
シードはダメだそうですよ。
シードはね、ダメっていうか、その次がダメだった。
ダメって言われたぞ。
うん。
あ、
そうなの？オマージュが下手なんですよ。
え、そうなの？
そう。
こんな感じになるんです。シードは許さないって、そうなの？そうなの？
シードはダメだよな。
え、そうなんだ。
だからシードを好きだっていう女の子はめっちゃいるんですよ。
いるでしょ。
いるいる。
あそこからだって次のステージに行ったんでしょ。
そう、あれでバーンとまた売れちゃったから。
だから平成ライダーイケメンがいますみたいな感じになったんでしょ。
そうそうそう。
それと同じ流れでしょ。
うん。うん、だけど、うん、ちょっとぬるいんだよな。
うん。ぬるいの？
ぬるいんですよ、シードは。
そうなの。
なんかその、
じゃああれやる？オルフェンズはさ、あれなんでしょ、薬剤映画なんでしょ。
あれは任侠ですね。
任侠なんでしょ、
う
ん、
じゃあ誰も救われなかったっていう。
じゃああれとシードを並べると同じガンダムとは思えないみたいな感じになるわけ。
全く違う作品ですね。
そうなんだ。
それはもうしょうがない。
あの飲み会がこうなります。いや俺思ったんだけど、悔しいじゃん、そんなにおっさんホイホイされるんだと思って、ね、
いやだから、うん、なんで俺こんなに今喋ってて思ったけど、うん、なんでそんなガンダムに関してはちょっと食いついてしまうのかがわからないんですよ、もう。
あーな、
うん、うん、でもレイジさん例えば、うん、なんだろう、ブラックジャックの話とか振ると食いついてくるでしょ。
いや相手によるでしょ。
だから手塚治虫、
まあ、手塚先生の話は、
合コンいたとして、ね、女の子が、私、うん、ワンダースリーが好きですみたいなこと言ったら、
そしたら、なんで知ってんだってなるよね。
で、食いつくでしょ。
まあ、少しはね。
あれ、
うん、そんな猛烈には食いつかないよな。
なんで、
な
んで、うん、スター・ウォーズは？
あ、でも多いじゃん。
私、帝国の逆襲が一番好きですみたいな、うん、言ってきたらどうします？
いっぱいいるからな。
あ、そう。
帝国の逆襲な。うん、だから逆に
だ。違うみたいな。
逆にだから、高橋良樹さんじゃないけどさ、イウォーク好きですって言われたらさ、えってなるよね。
ああ。
そこは、だそういうやつじゃん、シャアって。さあ、逆襲のシャアの映画って、そうなんじゃないかな。
いや、逆襲のシャアはね、あの、なんていうの、さ、もう、そ、なんていうのかな、うん、これはでも、ちょっと、ファーストとゼータがあってこその逆襲のシャアなんで。うんうんうんうん、だって、うん、アクシズをね。うん、
あ、ごめんねみんな。番組変わっちゃうよ。
まあまあまあ。
ごめんね。
そろそろいいかな。うん。もう。
いやいや、ちょ、そうじゃなくて、うん、俺思ったんだけど、だから逆にね、はい、じゃあ、女子の話をね、して、ね、あの、はい、もう一手に盛り上げる、ワードは、うん、俺たちにとってのシャアに匹敵する女子の何かって何だろうって考えたの。
はい。
何でしょう、奥野さん。
何ですかね。
ね、だから俺たちもさ、やっぱり女子にパス出したいじゃん。
うんうん、女子が
わってなるってい
う。もう合コンじゃなくてオフ会になるような。
K と J はなしにしようよ、だから。
K と J はなしにして。
K と J は絶対鉄板だから。
K-POP とジャニーズはなしなのね。
K-POP とジャニーズは、ちょっとリテラシーとか、うん、ちょっとだけ知ってる名前があったとすんじゃん。
うん、
あの、エクソとかさ、あの、スーパージュニアとか知ってたら、はい、やっぱりそこは火つく人は簡単に火つくでしょ、そこは。
ビッグバンとか。
とか、あとなんかその嵐の中だと、うん、俺意外と大野くんが好きなんだよね、みたいな話だったら、もう大体、ある層はボーってなるでしょ。いやそうでしょう。だけどそれちょっと悔しくない？他にもないっていうさ、そのないかなと思わない？
ない
しみちゃんない？しみちゃんってあれじゃん、お客さん、女のお客さん髪の毛毎週切ってるでしょ、
はい、
これ言ったら絶対盛り上がるっていうのない？
僕からってことですよね、うん、聞くんじゃなくてってことですよね。難しい。
じゃあ、俺たちは逆襲のシャアだけだな。悔しいじゃないかよ、お前。転がされてさ。
そうですよね。
うん。
うん。いや、あれじゃない、スイーツじゃない。
そうだ、スイーツも思ったんだよ。でもスイーツもね、個別案件かなって気がして、なんか、スイーツって、振りづらい。
うん。
うん。うん、その、だから、どこどこの何とか食べたら美味しいよね、みたいなって。
あ、
う、あ、ん。すごく、その、狭いじゃん。だから、なんか、何のスイーツ行ったらいいか分かんないところあるよね、うん、
女子と話を合わせられる鉄板コンテンツの話ってことでしょ、うん、で
俺はもう絶対なのはランドかシーかってやつだと思うんだよ。まずは
ランド派かシー派かってこと。
そう、ランド派かシー派でほとんど小学生からまあ40代ぐらいまでは盛り上がるじゃん、
うん、俺のとは違うな。
ディズニーだろやっぱ。
ディズニー、
お前行ったことないもん。
行ったことないよ。
誰？
久しぶりに
昭和が昭和のおじさん出てくるんだよ。ディズニーとか言うと、そう、
そうなんだ。
う
ん、
違うかな女の人。そんなことないっすか。
ガンダムに比べて弱いよね。
ガンダムに弱い？そうっすかね。そうっすかね。東京で、いやそうだな。
まあやっぱコンテンツでないといけない気がする。
あ、ディズニー嫌いな千葉県人もいますよね。そりゃそうっすよね。うん。USJ 混ぜて聞くのもありやね。そうで、考えましたよ、もう一つ。
まだありますか。
はい、いや、強いて言えばリボンじゃねえかと思って。
リボン？
リボン？
うん。
漫画の？
リボン。
雑誌の？
女の子は、思うんだけど、彼氏ができる、できないみたいなことになる前に、うん、自分のお小遣いで何を買ってたかってことが大きいんじゃないかと思うんだよね。男の子もそうだと思うんだよ。お小遣いになるものの限定層、資産を何に投資してたかっていうことが、後の人生のものすごくフックになってる。
それは確かにそうです。
うん。うん、
ガンプラ買ってたもんね。
でしょ、だからそれ自分が作ったガンプラだと、それでスノボされてると、ちょっと見に行こうかってなっちゃうでしょ。
自分が、そうね。ハンマーハンマー作ってましたもん、俺。
ハンマーハンマー、ハンマーハンマーがわかんないけど、ハンマーハンマーがスノボしてたら行くでしょ。
ハンマーハンマーがスノボしてたら、やばい、やばい。めっちゃやばい。
やばい。
やばいっすよ、
やばい。
じゃあ、ハンマーハンマーでスノボしてください。
優先式最高みたいこう。あれね、ブーストめちゃめちゃついてくから、もうスノボなんかしてる場合じゃないよっていう。
ゲレンデがね。
いや、マシュマーって言っちゃいますよ。
大人気じゃないですか、そした
ら。やばいな、これは。
そうだよね。リボン全盛期は90年代出たから、それ店内の話でしょ。でも、それ以前もリボン強いからね、ムツエイコさんから始まってっからね、もっと前からいいから。うん、だからリボンは各世代でその男、まあ、ジャンプ的 な、 なんつうの、あの時期のリボンで何にハマってたかとかいうのはあって、うん、今の20代ぐらいだと7とかの話は結構盛り上がるとは思うけどね、うんうん、ただまあリボンにかなわねえなって、これ絶対アッコに聞いたら絶対それだって言うと思うね。
アッコにしてもももちろん上じゃん、
アッコにとってのリボンすごいじゃん。
あ、でブーケじゃなかったっけ。
ブーケとリボン両方だよね、あいつね。うん。だブーケって青春の思い出なんだよ。
はいはい。
でもリボンって。
あ、最初のやつ。
最初なんだよ。
なるほどね。
だから、ファーストコンタクトなんで、あの、なんつうか、世界の入り口なんじゃないかな。日本の女の子にとっての世界の入り口は、俺意外とリボンじゃねえかっていう。うん、要するに、あの、好きだ嫌いだっていうのを、とか、男の子ってこんな感じなんだとか、こんな恋したいなっていうのを体験させてくれる最初の入り口が、日本はリボンなんじゃないかなっていう。うん、気がするね。
国がリボンを男は読めと。
つかリボンの話を聞ける男はモテますよって話ですね。
なるほどなるほど。うん、リボンで何好きだったみたいな。
そう、リボン
読んでる。いや逆にそれ惹かれない？
なんでなんでなんで。
え、この人何みたいな。なんで。
なんで知ってんの？
なんで知ってんのっていうか。
うん。
逆に私たちの世界に入ってこないでみたいな。
そんなことないよ。女の子にえガンプラ作ってたんだ、どんなのって言われたら、もう喋るわけだろそれ。向こうが分かってなく、うん。したら、なんだっけ今言ったお前。お前今言った。
ハンマハンマ。
ハンマハンマ
ハンマハンマ
ハンマ
ハンマ
ハンマハンマハンマってお前が言うわけじゃん。聞かれたら。ハンマハンマ作ったのって言うじゃん。
ハンマハンマ作ったって。
だからそうだろ、じゃあ、ハンマハンマってな、ハンマハンマって何ですか、誰が乗ってたんですかって言われたら。
マシュマーですよって言う。
で、嬉しいでしょ、それは。
嬉しいというか、なんでそんなこと聞いてくれるの、なんだろ
う、そう、すごい教えてって言われたら、ハンマハンマの話でさ、いい気分になっちゃうじゃん、おっさんはさ。
そうなの。
そしたらやっぱさ、店内。
ハンマハンマトークなの、これ。
いや、そしたら、天使なんかじゃないだけで、どんだけいけるんだって話でしょ？
あ、店内ね。
店内の話で、どんだけ盛り上げられるっていう人がいるわけでしょ？それは、ときめきツナイトの人もいるわけでしょ？だから、俺、最近のリボンは知らないけど、今に至るリボンの歴史があるんじゃないの？うん。最近どうなのって聞くだけでいいんじゃないかなと。うん。そうね。ハンマー、あ、そっか、メガテンだとな、確かにな。お前、あれだな、あの、ハンマーで倒される方だよな、
でも。あ、ハンマーね。
カオスだから
な。うん。カオスだからなって、なんす
か。なんとなく。
もう。
な、最後、ビシャモンテンまで行ったんでしょ、あの、メガテン5は。なんだっけ、あ、ビシャモンテンだっけ、
ね、ペルソナ 5？
ペルソナ5は。
え、全然、もう、ルシファーまで作って。
ルシファーまで行って。
ルシファーまで行って、で、クリアして、2周目しようかなと思ったけど、うん、もういいかなって。
いいかなってなって。
いいかなって。
ルシファーまで行ったそうです。はい、ありがとうございます。
先生、コメントでジブリはどうですかっていうのは聞いた
んですけど、あ、ジブリいいんじゃない、
どうでしょうか。
ジブリ悪くないね、
僕も。もしかしたらジブリの話をしてる可能性がありますね。
確かに、うん、あ、でもジブリ火つくかな、
何が好きみ
たいな。そうだよ、しんちゃんだからその、うん、いろんな客層を相手にしてるからさ、美容師なんで、うん
うん、意外と言ってるかもしれ
ないですね。一番鉄板は何なの、どの世代でも通じるみたいなのない、
ジブリで。
ジブリじゃなくて別にトークで女性に
プロの意見。
いや、でも多分ジブリは今コメントで見たけど、ちょっとやっぱ言ってる可能性は高いね、うん、何が好きですかっていうのは、うん、あ、うん、作品で、う
ん、まあドラえもんは強いよね、うん、確かにね。
逆にさ、なんかダイエット法とかさ、うん、なんかそういうのは
危険水域でしょう、うん、あなたダイエット必要ですか、ね、ダイエットになっちゃうじゃん
そうですね、
そう、それは向こうから振られた時にリアクションで返すやつでしょ。
A さんもでも言うの決まってるでしょ。
何
ヨガって言うでしょ、どうせ。
何が
どうせヨガ、ヨガいい
よ。どうせって。
だからそれ聞かれたらの話だろ。俺別に布教してるわけじゃないから
ね。
君ちょっとヨガやった方がいいよ。
言わない、言わない。そんなこと絶対言わないよ。そう、一回、こう、清水さんみたいに腰が痛いとかさ、うん、そういう話したらヨガがいいですよ
ったんですよ。会うなりナマステヨガがいいですよ。言わないよ。ダルシムじゃないんだよ、俺は。そう。
君かわいいね。ヨガやった
ほうが
いい
よ。ヨガファイヤーですよ。違いますよ。
ということで、はい、8時過ぎたんで、そろそろ、はいはい、ちょっとね、はい、最後はもう何の話か分かんなくなっちゃったんですけど、ハンマハンマ会ということで今日。
ハンマハンマーだね。勉強する。
ハンマハンマのガンプラとかまだ売ってんのかな？
作ろうじゃん。
売ってんじゃない
？レーザーにプレゼントしますよ。
マジで？じゃあ放送で作ろうかな。
俺まだ
作りながら放送
しよう。去年もらった100式の、
おい。
え？ガンプラまだ作ってない
の？作ってないの？じゃあスタジオに飾る？
じゃあ作ってね。
ただそう。ハンマハンマの絵描こうか。
みんなでガンプラ作りながら、ただなんか、くだらない話する回やりますか、今度。
黙々と？
黙々と。いいよ。じゃあ、一人一個、誰が一番早く作れるか。
どれか。うん、ああ、こいつか。こいつが、こいつがハンマハンマ、うんうん。ありがとう。
いいところですね。
そうなんだ。かっこいいね。うん、
そうなんだ、うん。え、何に出てきたの？
ダブルゼータ。
ゼータですね、
はぁ、あ、嬉しそう。
ダブルゼータ。
お前さ、完全にオスター方へやられるパターンだ。
ダブルゼータのね、モビルスーツのね、あのバロック化がやばいんですよ。
う
ん、
そうなの？
なんでその、
ね、ターン A のシドミードはダメなの？
ターン A はね、
何そういう顔すんの？
ターン A は、
いいじゃん、シドミード。
ターン A はこれ、クゼとも結構前からずっと議論になったんですけど、うん、あれはガンダムがある生活なんですよ。日常っていう話なんですよ、うん、ほぼ、うんうん。
じゃあ限定でやろう、限定で。ごめんね、ダラダラやっちゃって。
はいはい。まあ、じゃあ、うん、相撲はね、うん。
じゃあ続きは限定でやります。
はい。はい、ということで、じゃあお知らせをさせてください。次回はニコロン男児票なんですけど、
また来て。
もう3月14日に予定しております。うん、1ヶ月後ですね、ホワイトデー。うん、ということなんですけれども、うん、ここで1個重大な発表があります。
はい、
この山田玲司のニコロン男児票なんですけれども、うん、はい、来月の回をもちまして、うん、一旦終了させていただきます。うん、
はい、
今後はですね、特番ということで3ヶ月に1回の放送に、なりまして、内容は時事問題ではなく、
うん、ヤンさんはやるからね、ヤンさんはやるから
ね。アニメをですね、うん、まあ、そのワンクールごとに、うん、まあ、レイジさんの引っかかったアニメを解説していただいたりとか、うん、っていうような感じでやっていく方に切り替えます。うんうんうん、ので、まあ、月に1回のニコロン男児票っていうのは、うん、来月の3月14日が最終回となります。
漫画影書いてるっつーね。
そして多分放送日も水曜日じゃなくなるので、つまりヤンさんとは別番組になります。うん、ニコロン男児票自体が、はい、山田玲司のニコロン男児票自体、うん、なので、うん、レイジさんが一人でやる可能性もありますし、
うん、そうなの、
私と二人でやる可能性もありますし、うん、アニメなんでやっぱりアニメ探偵呼んでね、探偵来るかもしれないしね。ただしみちゃんはちょっと土日だとね、
はい、
すいません、いないので、うん、ちょっとまあ、まあ、つまり、
うん、増える
要は放送回が、うん、みんな大好きレイさんに会える
会えるが増えるよ。
3ヶ月に1回特番で、うん、っていうこと、
増えますというボーナストラックになります、この番組。
あと、もっとみんなが見れる時間帯、平日じゃなくて、うん、土曜とか、うん、まあ、そういう感じでやろうかなって思ってますんで、
うん、
より、まあ、
みんな分かってくれて嬉しいね。
ニコ生向けのという感じで、うん、で、まあ、ヤンさんの方はもっとこうバラエティ豊かに、うん、はい、っていうか、うん、ちょっとね、アニメのことをね、うん、ヤンさん本編でやりすぎて、
うん、
こびてんじゃないかっていうね、
ね、
お叱りのね、お便りも届いてます。
あらあら、
うん、
ちょっと、ニコ生ユーザーにこびてませんかみたいな、うん、そんな番組だったですかみたいな、もっと僕らの知らないことをいっぱい紹介してくれる、そういうワクワクする番組じゃなかったですか
って、ね、はい、すいませんでした。うん、こびました
という感じ。
こびました。
こびたよ。たまにこびます。
そうね、美術界もやります
し、美術界もやりますよ。うん、ダダイズムばっかりやったらダメでしょ。たまにはな、窓の焼きとかやんないとダメでしょ、たまには、
ね。まあ、いろいろね、バラエティやって、ね、
そうそう、いろいろやります、
うん、という感じで、うん、よろしくお願いします。うん、そして、来週のヤンさんは、2月21日、うん、チューンナイト日本になります。うん、まあ、うん、とりあえず、溜、うん、まってる話をね、
うん、
さんお話したい話を、
うん、
いくらでも話していただいていいんで、
うんうん、
とりあえず何か話はありますか、来週。
もしかしたら映画の話ちょっとするかも。いくつか見てた映画。
それは早めに言って。それは早めに言ってください。
そう言います。
史上最速のインディアの話。
あ、それは言います。はい、ま、かねてから言ってた。
ちょっと気になるでしょ。史上最速のインディアンの話をしたいらしい。
あれはちょっと心疲れてる人は見た方がいいよね。なんかあと、まあ、ちょっと俺もまたちょっと体に肩が来てんなみたいな気分の人とか、うんうん、みたいな人ぜひ見てもらいたいですね。その人の話。
あ、
その話します、うんうん
うん。そんな感じですね。
史上最速のインディアン。
そう、勝手に震えてろを見てくれ、見てくれてるイジさんに。
ああ、見ようかな。あ、まだやってんのかな。
わかんないです。まだやってる。
見たらやりますね。
まだやってるならまあ、
うん、ガンガンして、そうね、ネタバレして、
ネタバレ、ネタバレ、
そういう回をやります。またうん、アメリカンビューティーの時みたいに、うん、そうね、うん、あ、俺綿谷りさ結構好きなんだよな、あ、デビュー作結構好き、
蹴りたい背中、
あ、いい作品だねあれはね、うん、まあちょっと興味あるよね、
はい、うん、じゃあ、うん、そんな感じで、よろしくお願いします、うん、そして、まあ、来週の矢野さんはそうなんですけども、実は明日スピンオフがあります、うん、こちら2月15日の夜7時からホロヨイクゼチャンネルで、うん、ゲストはなんとクロス、さんという、なんて言えばいいんでしょう、コンボイというね、うん、ダンスチームの、うん、コンボイのまさかメンバーがっていうところで、うん、なんか向こうは向こうでね、うん、ホロヨイクゼチャンネルは無料なんでね、ぜひよろしくお願いします、うん、はい、そして、うん、その後なんですけど、2月24日土曜日、阿佐ヶ谷ロフトでレイジさんの、うん、まあ、トークショーがありますね、うん、こちら配信はなしということで、うん、放送できないようなことしか言わないということで、うん、山田理事とドクターマクガイアがエロい生物について語るという回ですね、うん、皆さん、お時間ありましたら遊びにいらしてください、はい、
人間も入るかなみたいなね、うんうんうん、人間もエロい生物に入るなって言ったら結構面白いことになるかなみたいな、う
んうん、はい、うん、ではでは、後半は、うん、さあ、そののぐみくんのもう一個
の問題と猫松さんの話する、
うんうんうん、
あと、まあ、まあちょっとあれだな、ちょっとこのそっからの新企画の話をね、
新企画の話、
新企画を、そう、猫松に学ぼうという話を、ね、猫松についていこうっていうね、そういう話もしますんで、うん、お待ちど、あ、お待ち、お待ちください、
はい、
わかります、
ちょっとよくわからんけど、そうなんですね、
はいはい、
うん、ありがとうございます。ではでは、
つらいのじゃ、そうだね、設置がないね、うん、
では後半いきましょう、
はい、あ、そうだ、
アンケート、
アンケート、
はい、アンケートやって、しんちゃんコーナーやって、
はい、
で、はい、って感じで、
うん、うんうん、はいはい、どうもね、うん、いやー、ちょっとなんかな、銀座の話で火ついちゃうね、ついね、
江戸っ子だから、
うん、いやー、そうだね、うん、つっと、品のねえことすんじゃねえよってみたいなさ、俺の中の江戸っ子が黙っちゃいねえよっていう、ね、うん、そんなことしねえぞっていうさ、
そうですね、
本当にもね、
うん、ログインできなかったとかあんだ、
え、マジで、え、あ、ありがとうございます、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、
ということで、
はい、じゃあ後半に、
後半に行く、はい、
うん、うん、
チラ見せ、はい、うん、では皆さんぜひぜひ、
はい、どうも、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
来月また公式の人はお会いしまし
ょう、はい、行ってね、
あ、ニコニコ不具合調査中なんだ、
え、マジで、そうな
んってコメントであるよ、
はい、分かりました、
へえ、コメントできないんだ、
あらま、もうやっちゃいますか、やれってことね、
大丈夫なのかな、これは別に普通に始めてもいい、
大丈夫ですか、
はいはい、
よろしいですか？
では、では、では。
はい。では、前回放送の気になるコメントとともに振り返っていきたいと思います。
はい。
はい。まずですね、こちらのお写真からご覧ください。こちらですね。はい。待望のインフルからの、インフル、うん、からの復活ということでね、まあ、インフルのエピソードも話されてましたね、のんちゃんね。
はい。
はい。そんなのんちゃんにですね、まあ、いただいたコメントからまずは、行きたいと思うんですけど、こちらですね、はい、いるとうざいがいないと寂しいおくんの存在感と、
ありがとうございます
素直 いてもいなくてもね、気になる存在感ということ ね。
結局ね、ヒールがいないと。
そうですよ。
うん。うん、味がね、プロレス盛り上がらないから、うん、やっぱり。
やっぱりね。
うん、あ、やっぱ俺もね、ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンのね、代表として。
代表なの？
代表じゃないか。下っ端としてね。
下っ端としてね。末端としてね。
担当してるわけであって。
うん、そうね、うん。うん。まあ、ヒールはね、大切ですよね。はい。そして、まあ、こう、のんちゃんを迎えて万全の布陣で、まあ、ゲストの方をお迎えしました。はい。というわけで、まあ、こちらですね、初登場のゲスト編ということで、いらっしゃっていただきました。こちらの。はい。
こちらのっつってさ、この写真はないだろ。もうな、クズが田中圭さんみたいになってんじゃん。
ちょっとね、ちょっとね、この上にちょっと名前の方も出てたので、こちらを採用させていただいたんですけれども、はい、この田中先生ですね、まあ面白いコメントをいただきました。
面白いコメント。
これかなりというか、まあ僕やってて初めていただいたパターンです。
どういう？ほうほうほう。
はい、こちら画面をよくご覧ください。こちらですね。
何でしょう？
矢印が2つあるんですけれども、
はい。
はい、中二病患者と元うつ病患者ということで、こんな送り方してきた人俺初めて見ました。
これ、二人だからギャグになるけど。
本当ですよ。
ちょっと危ないよ。
っていうね。そう。でもね、こんな新しいね、スタイルも、まあ、どんどんこう出てきておりますよ、ほんとね。
はい、はい。
はい。では、危ないので下げますね。そしてですね、まあ、レイジ先生から直接田中先生へですね、ログミーの一件での謝罪がまあありまして、はい、番組からこちら謝罪の印で切腹もなかがね、はい、送られましたよ。
送ってきましたよ。
はい、のんちゃんが買ってきていただきましたよ。はい。で、まあ、この時にですね、まあ、先生がこう直接謝罪したということで、コメントまあまあ、湧きました。はい。で、まあ、一部ご紹介したいんですけれども、こちらですね。はい。俺らも謝ろうぜ、すいませんでしたと。
ありがとうございます。
はい、そしてレジに代わって坊主にしますと。
はい。
そしてですね、まあ先生への禊ぎのリクエストとしてですね、
はいはい、
まあこんなのもいただきました。こちらですね。はい、謝罪でストレートパーマにしますと。
あら。
はい。
マジで？
いやマジでというか、まあこういう禊ぎもね。
あ、レジさんがね。
そうそうそう。翌週からね、サラッサラで登場というね。
それはね、ちょっと見たいね、うん、やっぱり。
サラサラの、
うん、
先生のスタイル。
だからちょっと新ちゃんの店でさ、うん、ちょっとやろうよ。
いやいや、むちゃむちゃ時間かかるよ。
確かにあれだってね。
先生はなかなか強い、お強い癖ですからね、うん、先生のね、量も多いですしね。
うん、一回なんかそういうの作ってくれないかな、だからレイジさんの写真で。
あ、
これストレートパーマにしたバージョンのレイジさんみたいなさ。
宿毛スタイルの
とか、ドレッドにしたレイジさんとか。それで一番似合うやつにやってもらうみたいなのは。
あ、それ募集かけるんですか。
ありかもしれないですね。
あ、なるほどね。
色変えるとかね、髪のね。
あ、まずはそこからイメージから、うん、やってみる
ね。そういうのね、作れる人をパッと作れたりするんじゃないの、わかんないけど。
まあ、いるかもしれないですよね。ファミリー有能なので。はい。そしてまあですね、今度はまた新しい、お試みでして、こちらですね。はい。番組開始17分頃にいただいたコメントですね。
はい。
はい。どんなコメントがいただいたかというと、こちらでした。はい。親方独占告白中と。
どういうこと？
意味わかりませんか？
あ、わかった！
わかりますよね。我々の同じ時間帯にざわついてたことがありまして。
あらららら。
はい、あなたの大好きなね。
貴乃花。
はい、我々の真裏で、やられておりました。
うん、はい。
独占告白ということで。
それが？
はい、通知していただいたっていうコメントです。
え？え、それうちの番組となんか関係あんの？これ田中さんの。
全くないです。
おお、あなたわざわざ拾って、
そうなんです。
ここで、公式の方も見てらっしゃるところで。
はい。
これ、堂々と披露して。
ご紹介してしまいましたね。
人笑いも起きず。
だろうねと思っちゃいました。
本当あら。
すいませんね、本当にね。まあ、こんなことも同じ日に。
不思議じゃない、もう。
はあ、同じ日にあったんですよってところでね。
清水不思議な、もう、う
ん。はい、ありました、ありました。
はい。
そして続きましてですね、サプライズゲストということで。
はい。
はい、告知されてなかったんですけれども、ゲストの方としてこういう感じで。
告知されてなかったっていうか、自分で言ってたからね、ルミコさん。
あ、私。
何をしようかなって。
言ってたね。
うん。
そうか、番組前に。こんな感じでして、はい、ロミコさんが登場していただきました。ちょうどいいところでまたコメントが、はい、
訴えてやる
側と、
うん、訴えないで
くださいというね、感じで、まあコメントの方でですね、こちらで公開法廷なんてね、言われておりましたよ。こういう感じでね。はい、そしてですね、まあこのまま有料放送に入っていくんですけれども、コメントコーナーにもサプライズが、
はい、
ございまして、こんな感じでですね。
なんでしょう。
はい。僕とクゼの後ろにいるルミコさんがいて。あ、だ
そうなんですよ。
はい。フリップを出していただいております、ほんと。ね。ほんと、この汗しながらね、フリップを探してるね、ルミコさんが可愛いなんてコメントもね、来ておりました。で、それに対してこんなコメントが寄せられました。こちらですね。はい。 あれを田中先生はどんな気持ちで見ていたんだろうと。なぜ裏方の裏方を進んでやってたんだっていうね。
ね、本当に
不思議な光景ですよね。
不思議な番組ですね。
ね、それについてまたいただいたコメントはですね、こちらですね。はい、田中よ、これがヤンさんだと。
呼び捨てやめろ。うん、せめて圭一とかにしてくれよ。
そうね、田中よってね。
田中よって相当偉いとこが来るね。
そうです、これがヤンさんだというところですね。はい、はい、はい、そしてもう一人サプライズゲストいらっしゃっていただきました。うん、はい、こちらですね。はい、
ちょっと髪の色もね変えられて、
そうなんですよ、ちょっと染められたそうで、
映画もねありましたから、
はい、キリキ先生がね、まあ、告知も兼ねて、ね、はい、東京シャッターガールのものあるんですけれども、でこのキリキさんにいただいたコメントですね、こちらですね。はい、久世さん今日はモノマネしないのと。
いや、もうあれはね、はい、失礼すぎる。
覚えてますか？
覚えてますよ、もう。
久世さんといえばですね、想像でやるモノマネですね。こちら。はい。キリキ先生のモノマネシリーズがありまして。
ほら、ほんとギャグ漫画ぐらい、鼻の穴開いてる。
これはほんと最高の瞬間でしたね。はい。そんな久世さんがですね、はい、こんな感じですね、久世さんから初のリクエストコメントということで。
何？
はい。これ番組中に久世さんがですね、拾ったコメントで、ぜひ、公式放送僕いないのでこれを紹介してくださいということで、
うん、何でしょう、
はい、久世さんからのリクエスト、
久世からこれを拾えということ
で、ね、はい、紹介しろということでいただいたコメント、うん、ね、こちらです、写真よくご覧ください。はい、はい、ルミコは後ろ好きねっていう、
久世
ね、絶対こうなると思ったんだよ。
なん、
これまあ要は下ネタっていうことも含まれてるんですけど、まあルミコさんが後ろ側に座られるじゃないですか、いつもね、前に出ずに後ろに、後ろに座られるんですけど、ヤンさんどうでしょうかね、お尻を触るっていうね、
はい、
はい、久世さんが目標としてね、
はい、
はい、ルミコさんのお尻を触るんだっていうことにもかけて、まあ後ろ好きねっていうね、
いや、そう、かけてなくなる。何言ってんのこいつ。え、マジでちょっと、
いや、だからこうなると思ったんだよ俺も。おかしくなったじゃんね。
こうなると思ったらもう取り上げなきゃいいよ。
やれって言われたんだよっていう。
さ、いや、本人がまだ言うならいいけど、なんで俺らがちょっと、
変な感じに。すいません、うん。はい、そして気を取り直してですね、人生相談がありましたね。はい、で、前回13件の人生相談にお答えしました。で、まずはですね、こちらですね、人生相談にいただいた感想からいきたいと思います。まず、フレッシュな感想をいただきました、うん。こちらです。はい、4年目にして初めて人生相談読まれたと。
おう、
ね、4年間もずっと
送って、そんなに、ね、すいませんね、なんか。
いただいてた方なんでしょうか、うん。もうようやくということでね。はい、こちらコメントの方も取り上げさせていただきました。はい、そして続きまして、人生相談の中ではですね、こんなこともございました。
はい、
はい。はい、どぎつい下ネタ相談もね。
はいはいはい。
はい、ありましたね。で、その時にいただいたコメントはですね、はい、こちらになりますね。はい、キリッキー夫妻の気配の立ち方が半端ないと。
キリッキー夫妻って何
っていうコメントだったんですよ。
キリッキー夫妻か。
下ネタの時はね、こうお二人がね、存在をこうヒュッとこう、
なんかね、あんまりね、そういう時に二人でノリノリでやってくるのもね、またね、
ね、だからまあこう気配を立っちゃうのではないかと。そしてもう一つですね、いただいたコメントはですね、はい、この件に関してはこちらですね、はい、キリキさんの顔に桜桃子の縦筋が見えると。
ああ、これね。
うんうん、そうそうそう。
あるある。
そう。キリキ先生はね、下ネタがあまり話さないということで、まぁ、あ、ちょっとテンション低めだったのではないでしょうかということで。はい。そして続きましてこちらですね。人生相談ですね。ヤンさんあるある。
はい。
ということでですね。まぁ、あ、そう、視聴者の方の人生相談にお答えするはずが、いつの間にやらこちらですね。知らないうちにおっくんセラピーになってるのがヤングサンデーと。
そんなことはないよ。だいたいその困った時にいじられるっていう役割なんだなっていうの、
ね、
うん。
役割。
役割ですよ。これもう
セラピーではない。演じてたんですか。
ああ、そうですそうです。
ああ、なるほどね。
時には弱者を演じね。
はい。
時にはヒールを演じ。
ララララララ。器用ですね。
そうですよ。もう風にもなるし光にもなりますよ。私は。
風も演じてたんだ。まあね、前回ね、のんちゃんが自分から会話の終了をなかなか伝えられないというところでね。
それはもう本音。
おめえセラピーじゃんかよっていう。
セラピーがあるよねっていう。
そうそうそう。うん、ねえ、まあこんな感じでありましたよ、うん。はい。そしてですね、続きましてはですね、こちらですね、こちらのコメントをまずはご覧ください。こちらです。こんなコメント寄せられました。はい。
ああ、
コロバの先のタレね。
うん。
はい。これはどういうことかと言いますと、まあ人生相談に田中先生が乗っていただいたんですけれども、ロジックをね、 持つということはいいことだということで、まあ、ロジックを持つ効能としてはですね、こんなのがありますよということで、はい、調子が悪い時でもそこそこのクオリティが保れる。
なるほど。
はい、そのことによって自信が出てくる、はいはいはい、そして最終的には直感が生まれると。
そうなんですか、
田中先生的には。はい、 はい、はいはい、ロジックがこういうところにつながってるんじゃないかというところで、うん、まあ皆さんこの転ばぬ先のタレというのね、はい、これなかなかいいコメントだよ、
ね、タレっていうのはそのメソッドのこと、ね、
あ、そうですね、秘伝のタレのことですね、うんうん、はい。そしてですね、続きましてですね、こちらのですねお写真をご覧ください。こんな一幕もございました。はい、奥様爆笑もじゃはら来たと、これ覚えてますか？
覚えてる覚えてる。もういきなりレイジさんが。
おお、さすがすごい。
キリキさん、ちょっとびっくりしたもん。
おお、素晴らしいですね。まあ、この時のですね、まあ、先生の突然のね、キリキ先生のキラーパス。こんなことでしたね。はい。キリキさんは誰よりも熱いハート持ってるじゃないですか。
そうそうそう、探偵。
探偵っていう。新しいスタイルですよね。
びっくりしたよね。
びっくりしましたね。キリキ先生も戸惑ってらっしゃったんですけれども、
試合終了間際にものすごいキラーパスを長友ぐらいのサイドからもうボーンとのゴール前にね、は
い、取れないパスみたいな、
キリキさんもうね、もう笛鳴るかなっつって
気抜いてた、
もう気抜いたところにジューン来て、これ決めれるっしょ、熱いハート持ってるからみたいな、
すごいですよね、ほんと。でまあこれに対してですね、またいただいたコメントはですね、こちらですね、はい、キリキはこれがヤンさんだと
なんで呼び捨てないんだ
コメントですからね、すいません、はい、まあ、ざっくりした番組でございますと。はい、そして足早に来たんですけれども、本日ラストのコメントですね。はい、ラストはですね、人生相談最後の案件でした、
はいはい、
こちらでございます。こんな案件が届きました。田中先生の性域を最も絞り取った二次元キャラクターがいたら教えてくださいと。覚えてますよね。
覚えてる。
はい、でですね、これに対して田中先生からですね、まあ二次元では抜けないというね、はい、もしもそうだとしたら、まあ、声優さんがやってくれるぐらいしないと、まあ、抜けませんね、なんていうね、
うん、
ことをおっしゃっていただいたんですけれども、これに対してね、いただいたコメントですね。これ今日最後なんですけど、こちらですね。はい。ここでピノコですって言われたらどうしようかと思ったと。これはどうですか？
いろんな意味でやばいね。
やばいですよね。
やばい。
現場が凍りついちゃうっていうね。
なんかコメントもなんかその田中先生だから、うん、すごいスレスレのとこ来るね。
そう、スレスレのところが来てます。
そしてそれをわざわざ拾うあなたね。
そうですね。もうこれこそまさに訴えます
っていうね。さっきこれ不正人してたけどそのまま読んだしね。
そうですよ。不正。
なんで丸にした意味ねえじゃんっていう。
先生、これ本放送でね、ちゃんと質問を読み上げてたんですけれども、まあまあ、文字に出すとね、ちょっとまずいかなと思ったんで。
あ、そこはね。
そうです。うん、これ僕の気配りですよ。
気配り
はい。まあね、そんな感じで、まあ非常に盛り上がってね、
そうですね、
3時間40分という長尺だったんですけれども、うん、まあね、先生もね、いつもはもうこうね、そろそろ締めようっていう感じだったんですけれどもね、なかなかこう、もう一軒行こうかみたいなね、感じで。
なんかだから、まあ、レイジさんとしてはすごいやりやすかったん
ですね。ほんとね。
メルマガにも書いてました、
うん。そうですね、ほんと。気になる方はまたメールマガの方ね。
うん、
ぜひ読んでいただ
きたいですね。二人ともその、なんて言うんでしょうね、うん、インタビューをね、
うん、あ、そうか。
してきてるし、うん、その、あとまあ、なんて言えばいいのかな、
うん、
ね、心に闇をさ、抱えた者同士が、
同士なんです、
感じる、その、しかもキャリアもあって、
うん、
まあ、酸いも甘いもっていうものの、ね、うん、まあ言ったらもう、歴戦の重さ同士、うん、まあ、この漫画界でね、
うん、
もう、生き残った者同士が、こうやってこう、対、うん、で、まあ、ルミコさんがいてっていう、すごいなんか不思議な、
そうね、
感じというか、
むちゃくちゃ豪華な回でしたよね、うん、ほんとね。
田中先生をね、うん、お呼びできたのもやっぱり、
そうね、
先生と、
う
みこさんとの出会いから、
うん、ま
あ、ね、こういうことに選手になってたわけで、うん、そういう意味では本当にありがとうございます。
繋がっていく番組ですね、
本当ね。
はい。というわけで、まあ、今回のコメントコーナーは以上になります。たくさんのコメント、非常にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
ということで、
はい。
レイさん、
いよいよ後半戦ということで、お願いします。そしてこちらのこれもお願いします。
そうなんです
よ、はい、
こちらもねちょっとあれ
ご紹介を、
うん、いいよ、
はい、
では後半に行きますね、ちょっと雰囲気が変わって後半は真面目な話も来るかもって感じですね。よし、着替えます。アスタロビスタ
ベイビー、
ベイビー。